ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。7月のお便りテーマは虫でお届けしています。もうすぐ子どもたちは夏休み。夏休みといえばカブトムシ、クワガタなどを探しに虫取りに行ったなという方もいらっしゃるのではないでしょうか。7月は虫についておしゃべりしましょう。こんな虫が嫌いという苦手派のご意見もお待ちしています。7月は虫ということで虫のお話をしていきたいなと思うんですが、その前に、私は今とっても眠いです。ここ最近眠たいなという時間がすごく多く、若干寝不足な藤谷桃でありますが、なんで眠いのかという話は後でまたしていけたらなと思うんですが、さあ虫がねテーマということで、ちょっとねオープニングで私の虫の話を皆さんに聞いていただきたく、お話ししたいことがあるんですよ。そうそう、でも確かにね、そのさっきもテーマのご紹介のところでお話ししましたけど、まあ虫好きな方もいらっしゃるけど苦手な方もいらっしゃると思うんです。ただまあ、あのラジオなのでこう絵が出てくるわけでもないし、わーってこう見た目にね驚くこともないと思うので、ぜひ虫の話なのを今日は変えようかなって、こう番組を変えずに最後まで一緒に楽しんでいただけたらと思うんですが、そう、7月のねお便りテーマを虫にしようっていうお話はだいぶ前からスタッフさんたちとの間で決まっていて、まあ私もともと虫をはじめ生き物が大好きなので、あ、そういえばラジオのテーマで虫ってやったことなかったなと思って、いいかもね、で夏休みだしねっていう風にしてみんなで決めたんですね。でそう、虫をテーマにお届けしようと思っていた矢先、我が家にですね虫がやってきまして、冬の間娘が大事に植木鉢でパンジーというお花を育てていたんです。でそのパンジーに先月ぐらいかな、あれなんか小さな毛虫みたいのがついてるぞっていう風に見つけまして、でその虫が真っ黒でたくさんこう毛みたいにこうツンツンツンツンツンツンってとんがっているようなものが体にいっぱい生えていて、で黒地にオレンジのような結構こう刺激的な赤とオレンジの中間みたいな、すごくこうインパクトの強いそのツートンカラーの虫なんですね。黒い体にそのオレンジの点点点点点点が全身にこう並んでいるような感じで、で最初それを見つけた時に娘と私で、あ、これはなんかまずい虫がついてしまったんではないだろうかと思って、色もね結構そんな色だから何か毒がある虫なのかもしれないとか、あ、きっと毛虫なのかな、であの芋虫みたいな感じのねタイプなので、もしかしたらガの幼虫とかなのかなと思って、私は見たことない初めて見る虫だったんです。どうしようか、ちょっと怖いね、可愛がってパンジー育ててたけどどうしようかみたいな感じで、でそこからその虫の特徴を入れて検索をしたら、その虫がツマグロヒョウモンという蝶々の幼虫だってことが分かったんです。ツマグロヒョウモンってあんまり聞きなじみのない言葉じゃないですか。アゲハチョウとかモンシロチョウとかみんなが知ってる蝶の名前とちょっと違うからご存じない方も多いかと思うんですが、ツマグロヒョウモンはオレンジ色の綺麗な蝶々で、おそらく写真を見ると、あ、見たことある、あ、飛んでるよねこの子っていう感じの綺麗なオレンジの蝶々だったんです。でその子の幼虫だということが分かって、 パンジーとかビオラのお花の葉っぱが大好きで、その鉢に妻黒ひょうものお母さんはよく子供をね海に卵を産みに来てっていうことが一般的によくねあるお話だったみたいなんですが、私たちはそれ知らなかったので、どうするって娘と相談して、こんな可愛い蝶々になるんだったらそのまま育ててあげるのもいいかねなんて二人で話をして、ね、そこから我が家の虫との生活がスタートしたんです。で、そのツマグロヒョウモンはパンジーとかビオラ、あとはスミレ科の植物の葉っぱしか食べないという、とてもこうグルメと言いますか偏食かな、あの蝶々さんの幼虫で、他の葉っぱは食べないんですよ、調べたら。で、ただ先ほどね最初お話しした通り、パンジーというお花は冬のお花で、で夏の暑さが厳しくなってくると一旦すべてもう枯れてしまう、一年中ずっとこうあの生き続けられるお花ではない、そういう種類の植物なんですね。なので今年結構早い時期から梅雨もないぐらいにこう暑い日が続いたじゃないですか。その暑さでどんどんどんどんパンジーは弱っていってしまって、でツマグロヒョウモンの幼虫たちも一生懸命葉っぱをむしゃむしゃむしゃむしゃ食べていたので、葉っぱはどんどん減っていき、さらにその夏の暑さでパンジーはどんどん枯れていってしまって、新しい葉も出てこない、いくらこうお水をあげたりしてももうどんどん枯れていく一方でという時期に差し掛かってしまって、でも幼虫はたくさんいるんですよ。7匹ぐらいいるんです。この子たちが成虫になるまで、そのさなぎになるまでお腹いっぱい食べるにはもうどう考えても足らなくて、葉っぱの量が、そうするともう食べるものがなければさなぎになれず成虫にもなれず死んでしまうっていうことが調べていて分かったので、じゃあパンジーの葉っぱをなんとか入手する方法はないかと娘と考えて、ただその冬のお花なのでこの時期花屋さんに行ってもその園芸店みたいなところで、あの苗とか売っているような園芸店に行ってももうパンジービオラっていう種類は一切お店には出ていなくて、自然なことなのでね、この時期枯れてしまうものなので、だからどこからもこう手に入れることができなくて、種を買ってもそこからまた育つまで、植えて育ててまで何日もある間にこの子たちはもう食べるものがなくて死んでしまうかもしれないっていうことで、あーどうしたらいいんだろうと娘と悩みまして、でふとあうちから近いスーパーにたくさんパンジーとかビオラのお花を花壇に植えてたな、冬の時期植えてたなって、でもそういうスーパーとかって季節ごとにお花をやっぱりその旬のお花に植え替えていくじゃないですか、お客さんに楽しんでもらうためにも。で前回行った時にまだパンジーはあったけど、やっぱりうちと同じようにもうちょっと弱ってきつつあるパンジーだったよな、もしかしたら新しいお花にそろそろ植え替えようっていう時期だったりしないかなと思って、もうダメ元でそのスーパーに行ったんですね。そしたらそのパンジーの苗をちょうど植え替えているタイミングで、その日がなんてラッキーなんだろうと思って、でお店の方にこのパンジーも捨てちゃうんですよねって、あのひまわりに植え替えをしてたんです。あ、そうですね、もう季節的に次の花に植えたいのでこのパンジーくださいって言って、半分枯れちゃってるけど、あのそのスーパー大きな花壇なのでたくさんパンジーをね育ててたので、枯れちゃってるとこもいっぱいあるけどまだ葉っぱもたくさん残っているようなところもあったので、もうそのいらないっていうパンジーをあの全部いただいてきて、いいですよって持ってっていいですよって言っていただいたの でそれを急遽お家に持って帰ってきて、お家でもう一度鉢に植えて、その幼虫たちをすべてそっちの新しいパンジーの方にお引越しをさせて、うちにあったパンジーはもうそこで全部なくなってしまったんですが、そのスーパーからいただいたパンジーの葉っぱのおかげでその子たちが無事にご飯を食べられることができて、でつい先日めでたくさなぎになりまして、そのさなぎが1週間ちょっとぐらい経って蝶々に変身したんです。もう本当にちょっとのことでね、どうなるかわからない命をなんとかつなぐことができて、そうで、やっぱりそこまでこの幼虫の時期って結構長いので、たくさんこう触れ合ったりとか葉っぱを食べさせたりとかいろんなことしてお世話してきたんですけど、でまたそこからさなぎになって1週間ぐらいねお家にいたんですが、さなぎから やっぱり楽しみなのは長女じゃないですか。長女になる姿を夢見て私たちも育ててきているようなところもあるので、でさなぎから、そうさっき寝不足って言ったんだけど、そうさなぎから長女になるのって早朝なんですね。だいたい5時台ぐらいから6時7時とかそのぐらいの時間帯に蝶々は羽化することが多いので、どうしても見たいからその5時台に足をかけて、でもそのさなぎの前で数時間、いつ動くかな、いつ羽化するかな、しかもほらいつ羽化するかもわからないんですよ。1週間ぐらいから、まあ、2週間ぐらいの間のどこかの日っていう感じで予告してくれないので、あー今日もずっと見てたけどまだだったな、次の日もあーまだだったなみたいなことを数日繰り返して、でもようやくそうそこから蝶々になった日がありまして、でもそのさなぎから出てきて、わあ蝶々になったって、その羽をこう乾かすまでしばらく羽をねさなぎの中でクシャクシャって丸めてる状態でいるんです、蝶々って。でそっから羽を広げて全部乾かすまで1時間2時間じーっと蝶々ぶら下がっているんですけれども、で乾いたなというタイミングでパタパタ羽ばたくように羽を広げた時に初めてオレンジ色のその美しい姿を見ることができるんですが、そのパタパタから10秒くらいでもうふわーって飛んでいってしまうから、あー行っちゃった、この日を楽しみにここまで何日も育ててきて、でもほんのその成虫の美しい姿を見られるのはもう10秒20秒ぐらいだったかな。そう、それで飛んでいってしまったので、もちろんすごく嬉しい、幸せにね大きくなれて、あの空に飛び立っていった姿は感動的だし、おめでとう幸せっていう気持ちなんだけど、やっぱり寂しさの方がすごく大きくて、はい、なくなっちゃったっていう感じで、もう娘と一緒にその姿を見ては号泣して、でもたくさんの感動ももらって、そんな感じで7匹いるそのつまぐろひょうもんのうち今2匹が旅立ったところで巣立ったと言いますか、お家から飛んでいたところで、でまた5匹はさなぎの状態で今もお家にいます、今日もいますだから明日明後日とか近いうちにその子たちがこう順番におそらく蝶々になっていてくれるんじゃないかなという願いをすごく心から願って、日々過ごしているような、そんな藤谷家でございます。オープニングから長すぎるね話がね、ごめんなさいね。もうねちょっとね本当に可愛いんです、蝶々の羽化たまりません、まあ、いやもう幼虫の時からね可愛くてしょうがないんだけど、あの葉っぱ食べてる姿ですら愛おしいんですが、この話をしてるとずっと終わらないと思うので、よかったらまたこの1ヶ月ねこの話、あの虫の話が続きますので、またちょっと蝶々の話もさせていただけたらなと思います。そんな我が家の虫さんから今日はスタートです。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム森のくもさんさん、桃さんこんばんは。昭和生まれの私は子供の頃しょっちゅう一人で虫取りに行っていました。たまの休みになると父親も一緒に参加してくれて、大きな虫網と虫かごを持って近くの大きな公園に出かけました。今よりもずっと自然が多かったので いろいろな種類の虫がいて、それを取って持って帰ってきては母に嫌な顔をされるというのが定番で、それでも母の反対を押し切ってしばらくの間育てた思い出があります。子供の私が餌をあげた後にちゃんと虫かごの蓋を閉めず、部屋の中を虫たちが脱走して歩き回るという事件も起き、父親と必死で探しました。母は悲鳴を上げていました。かっこ笑う。もちろん怒られました。私の子供の頃の虫の思い出でした。森のくまさんさん、お便りありがとうございます。昭和生まれの子供の頃、私も同じです。昭和生まれです。虫取りの思い出、やっぱりそうですよね。特に男の子たちは、そう、夏休みとかだとね、虫かご、虫網を持って公園に行ったり山に行ったりとかっていうイメージがあります。私はもう女の子だったので、そうやってこう虫取りをメインに出かけるっていう経験は子供の頃ね、なかったんですけど、でもちろん出かけた先で何かこう虫に出会ったりしてっていう思い出はね、いっぱいありますが、いやー楽しいんでしょうね。最近もやっぱり虫は好きっていう男の子もいて、同じように公園で遊ぼうって約束をすると、いつも虫網と虫かごを持ってくる子とかも中にはいるんですが、でもみんながみんなすごく休みの日は 虫を探しに行こうよみたいな、そんな感じでもなかったりして、どうなのかな、昔よりもこういう遊び方をする人が減っているのかな、するお子さんが減ってるのかな、なんてちょっと思いますけれども、でも私も都内ですけど、お家はまあ確かにその子供の頃住んでた場所の方が自然が多かったので、もっとセミの鳴き声とかをいっぱい聞いてたような気はしますが、それでも都内でもやっぱり公園に行くと結構懐かしい虫がたくさんいたりして、ダンゴムシがいたりテントウムシがいたり小さめのバッタがいたりとかって、もちろん蝶々も飛んでたりっていう感じでね、あのそういう虫は今も普通に都内とかでも出会えるんだなって思ったりしますけどね。そうで、このお便りにもありましたが、だいたい息子さん、それからパパは虫が大好きで、虫取り行ってくるね、まあ、ママはそこまでは、ほらママはついていかなくてパパが連れてってくれるから、楽しんできてねって言ってらっしゃいってママはそこまで笑顔で送り出すんだけれども、その現地で虫を見て楽しんで観察して帰ってきてくれるんだったら問題はないんだけど、そこで持って帰ってきてお家で飼いたいってなった時に、やっぱり苦手っていう女性の方は多いので、虫がね、嘘でしょ、飼うの、家に置いとくのみたいな、お母さんの反対っていうのがすごいどのお家でもあるあるじゃないかなって。虫好きっていうお母さんだったらね、いいですけれども、大体ね、ちょっと虫はわー勘弁してほしいみたいな展開になりますよね。そんなお母さんを説得して虫を飼うか、お母さんに押し切られてもう一回自然の元に返しに行くかみたいなね、感じじゃないかなと思うんですけど、でも森の熊沢さんはちゃんとお母さんを説得できて、お家で飼うことができて、ただそのカゴをちゃんと蓋を閉めてなかったことで虫が出てきちゃって、家の中を捜索しなきゃいけない状況っていうのは、これは虫が苦手なお母さんからすると本当に悲劇ですよね。もう早く見つかってね、ちゃんとお家に帰れれば安心ですけど、どこ行ったかわからない状態で一緒にその部屋の中を過ごさなきゃいけないって、まあ、虫の種類にもよるかもしれないけどね、え、それは確かにちょっとね、怒られちゃうだろうなって思います。そう、さっきオープニングでね、私長々とあの蝶々の幼虫の話というかね、ひつまぐろ豹紋の話をしましたけれども、そう、つまぐろ豹紋、私はねテラスで、であの植木鉢にいっぱい入れたパンジーのところにそのまんまテラスで育ててたので、まあ脱走したとしてもそのテラスの中、あのカゴとかの中に入れてたわけでもないし、家の中でもなかったので、まあそのね、万が一脱走しても平気なんだけれども、でもそうそう、そのパンジーの葉っぱがいっぱいあった頃は一切脱走せず、ずっとその7匹の幼虫たちは葉っぱを行ったり来たり行ったり来たりしながら、その小さな鉢ですけれどもその中をずっと過ごしてたんだけど、葉が少なくなってくるじゃないですか。でそのまだスーパーにもらいに行け ってなかった時、家にあったパンジーの葉っぱがもうほとんど食べ尽くしちゃった、残りももう枯れてきちゃった、どうしようっていう時期になると、やっぱり、ね、みんな脱走するんです。だからそのもうここにいても僕たちは生きていけない、もう食べるものがここでは見つからないって思うと、そう蜂から出ていって数を数えるといないいないってなって、テラスをみんなで捜索して、でもそう出ていくのはね、その自由だけど外で生きてるわけですから、ただ出ていってもこの時期そのパンジーとかがいないわけですから、なかなかそのマンションみたいなところから1階まで降りて自然に咲いてるスミレを見つけるってものすごく難しいことだから、その小さな体でだから、そういなくなっちゃうイコールもうそれは食べていけなくなっちゃう、死んじゃうっていうことだから、もう必死に探して鉢に戻してっていうのを何度やったかなというぐらい脱走してました、うちの子たちも。でも無事にね見つけられて元に戻せたので大丈夫ですけど、まあ賢いなというか、ある意味ここに食べるものがないなと思えば逃げていくんだなっていうこともね知りました。まあでもね、確かにお家の中でいなくなるとちょっと困っちゃうっていうところはありますもんね。いやでもなんかいい思い出ですね、子供の頃そんな風にお父さんと虫捕りでお出かけした思い出とか、まあちょっとお母さんに怒られたこともまた今となってはいい思い出ですもんね。森のくまさんさん、お便りありがとうございます。またぜひあの虫のエピソード送ってくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームマーブルさん、ももさんこんばんは。今月は虫の話だそうですね。僕も好きな虫はたくさんいるのですが、今日は好きな虫の話ではなく、一番身近でこの時期避けて通れないあの小さな嫌な虫、蚊の話です。寝室で蚊の葉音が聞こえるだけで本当に嫌ですよね。虫除けをつけていてもいつの間にか刺されてしまって、地味にかゆい思いをするなんてこともたびたびあります。そんな蚊の雑学といいますか、蚊の唾液についての話が面白いので、ぜひももさんにも知っていただきたくお送りしますね。ラジオで紹介してください。小さなあの体でなかなかやるなぁと思ってしまいますよ。マーブルさん、お便りありがとうございます。マーブルさんから蚊についての雑学、ちょっと面白いエピソードを送っていただきましたので、私からご紹介をさせていただきますね。まあ、確かに夏は蚊がねいっぱい飛んでいて、小さい存在だけどなかなか厄介な存在でね、もう本当にちょっとねあまりお会いしたくないというか、そう特に狭いところで、さっきね寝る時に飛んでくるかやだよねって話、寝室にねいるかやだよねっていうの書いてありましたけど、これもまさにそうですし、あと私車の中にいるかを運転中に見つけてしまったの時とかもすっごく嫌で、車の中黒いんですよ、うちの車そのシートとか、まあ、グレーの濃い色というか黒とかのものがいっぱいある中で、蚊が生えちゃったってことが分かっても、特に運転してる時にそんなキョロキョロ見ることもできないから本当に嫌で、どうしよう、止まって一回しっかり見つけてからもう一回走ろうかなと思うぐらいね、そうそう、狭いところであんまり会いたくない存在でもありますが、そうこのねエピソード私は知らなかったのですごく面白かったのでちょっとご紹介しますね。まず最初に蚊が人間の血を吸う時の手順からお伝えしますと、まず皮膚を切り裂き、まあ、ちょっと怖いですけどね、チックンってするってことですよね。針を通すと同時に唾液を注入します。そして血液を吸い取り針を抜くという手順なんだそうです。小さいからね私たちよく見ててもよくわからないですけど、そうまずプシュッと針を刺して蚊の唾液を私たちの体に注入してから血を吸って針を抜くっていう流れで私たちは蚊に刺されているそうなんですが、その人間の血を吸う前に唾液を私たちの体に注入しているのには理由があって、その唾液を注入することで麻酔効果がまずあるんですって。そのチクって針を刺した時の痛みを人が感じづらくなるように、人に気づかれ、だってほら いてってなったら、あ来たって言ってパチンってやられちゃうかもしれないから、気づかれたくないわけじゃないですか、蚊としては。だからその痛みを気づかれないようにするために唾液が必要なんですって。麻酔みたいな効果がある。でさらにもう一つ、血小板の凝固を防ぐっていう効果も唾液にはあって、そのね、血を吸う上で血液が固まっちゃうと上手に吸えないから、血液が固まることなく適切に吸えるようにするために唾液を注入する。その唾液には2つ必要なこの理由があるというか、まずちっくんを感じさせないこと、さらにスムーズに血を吸うこと。すごくないですか、蚊の唾液って。そんな効果があるんだと思って。そういう理由がちゃんとあるんだそうです。でその蚊の唾液っていうのは私たちにとっては体の中に存在しない異物じゃないですか。だからその異物混入によるアレルギー反応としてかゆみが生じているんだそうです。そうだから、それがね原因だったみたいで、なんでかゆくなるのかっていうのはそこにあったみたいなんですけれども、そうそう、でもなんかね、何かを読んでいたら、その蚊が最後ちゃんとその飛び立つ時に唾液も吸い取って針も抜いて飛び立つんですって。だけど吸ってる最中にパチンってやっつけてしまうと、最後に唾液を吸い取るという作業ができずにそこで止まるじゃないですか。だから実はかゆみがちょっと増すっていう話をなんかで読んだことがあって、そうだから最後に唾液を抜くとこまで全部吸い終わるまで我慢した方がその後かゆみが収まるって書いてあったものがありました。本当なのかなと思うけど、なんかそれは本当らしく書いてありました。ただ究極じゃないですかこれって。チクって刺されてる蚊を見つけた時にみんな私たちは慌ててパンってやりたくなるでしょ。でもそれをパンってしないで痒みを抑えるために、最後までじゃあ血を吸いなさいで飛び立った後に、はあ、吸われたかっていうふうに思えるかどうかって、皆さんはどうですか。なかなかそれもまた勇気のいることですよね。目の前でどんどん吸われているっていう状況をこう見て送り出すっていうのはねえ、すごいことだなって思いますけど、そうらしいですよ。なそのね、体に異物を感じちゃうから痒くなるアレルギー反応のその原因となる唾液を最後吸い取って飛び立ってくれる分にはあんまり痒くならないのかな、どうなんでしょうね。まあとはいえきっとゼロではないと思います。パンってしなくてもね、後から気づいて痒くなるっていうのはねあるから、ちょっとその辺もうちょっと調べてみないとね、信憑性がどこまであるかわからないなってところもあるんですが、そう、ただこれは絶対本当だよっていう話として、蚊ってオスは血を吸わないんですよね。オスは鼻の蜜を吸ったりとかそんな感じで生きていて、そう、血を吸うのは蚊の中でもメスだけなんですよね。でそのまあなぜメスは血を吸うかっていうところは、やっぱり元気な赤ちゃんを産みたい、出産するためにというか子供を産むために血を吸ってしっかり栄養を蓄えてっていうことなんだそうです。それを聞いてしまうと、お母さんが大事に大事にお腹の中で子供を育て、まあ子供を育てたいってなんかだんだんちょっと人みたいな話になっちゃうけど、まあまあそのこう子供元気に子供を産みたいっていうその思いから血を吸ってるんだと思うと、なんかほんのちょっとだけ、ああどうしようかなって。だってね、いくら蚊に血を吸われても私たち別にまあ全然生きていけるじゃないですか。かゆいけどかゆいぐらいじゃないですか。大して怪我をするわけでもないし、 2,3 日すればどこ刺されたかも分かんなくなっちゃうしとかって思うとね、なんか吸わせてあげたくなる気持ちもゼロではないけど、まあねというそんな感じかなと思いますけど、皆さんはいかがですか。そうそう、だからね、そう、血を吸うのはメスだけなんだそうです。オスは吸わないみたいですよ。でもそう、さっきのその蚊の唾液の話はすごく面白いなって思ったので、今度ねどこかで蚊に出会うことがまあきっと皆さんあると思いますけど、ちょっとこの話を思い出していただけたらなって思います。 マーブルさんありがとうございます。すごく勉強になって面白いなって。でも本当ね、昆虫もそうですけど、その小さな体だしね、えみんなどうしてこんなに賢いんだろうって思うことって結構ありますよね。昆虫も動物、その私たち人間じゃない動物たちも誰に教えられたわけでもないのに、なんで賢いんだろうな、生きていくためのこう術というか子孫を残していくために、はあすごいなって感動することがねいっぱいあるなと思いますが、まあそんな話を今月また皆さんと一緒にしていけたらなと思っています。マーブルさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここからは純ちゃんと話さなきゃいけない時間になったので、純ちゃんと話していきたいと思います。こんばんは。
こんばんは、ディレクターの純です。すごく空気が重いですね、ブースの中が。
そうだね。ちょっと
テンション低っ。
ちょっとね、きっと我が身を振り返ればなんかね思うこともあると思うから、言ってごらん。
ここのねブースに入る前に、まあ、ちょっと雑談してたんですけど、僕がちょっと下ネタを言ったんですよ。そしたら急に、はい、モーさん、
はっていうの、ラジオではって初めて言ったかもしれない。
そうですね、僕も今ちょっと心がキュッてなったけど、今
今からほら収録しようっていう時にさ、相手のテンションを上げるようなことを言ってこそディレクターさんの仕事じゃないか。
はい、
パーソナリティのテンションを下げるようなことを言ってどうするという話じゃないか。
はい、
仕事として、
はい、すいません、
うん、ラジオのディレクターという仕事をもう一回考えてくれたまえ。
いや、久しぶりに叱ってももさんのコーナーがね、
はい、
前戻ってまいりましたけど、
出来上がりましたけれども、はい、うん、
やっぱまだな、無理だったな、絞れたな、ちょっとそこら辺もちょこちょこ触っていきたいっていう気持ちは、こう番組を盛り上げようとするディレクターの心情としてはやっぱあるんですよ。だけどやっぱりまだこうなんだろうな、もうちょっとこう遠いところから攻めるっていう、このテレンテクダを使ったこのディレクターの手腕っていうのが問われてるのかなと僕思いますけどね。僕ばっかずっと喋ってますけど、これ僕の番組じゃないんですよね。
はい、皆さん、今月のテーマは虫さんですよ。ここから皆さんと一緒に虫の話をしたいと思います。
一息で喋って疲れたな。
もう切り替えますね。
やめましょうね。ここからね、何を言ったか気になると思いますけど、ももさんからきつく言うなと言われてるんで僕は言いません。すいませんでした。
虫ですよ、純ちゃん。私プロだからここからちょっと切り替えますね。
早いですね。
笑顔でお話ししていきたいと思いますが。
はい、じゃあ行きましょう。
そう、7月はね、虫にしたんです。この虫にしようって話もね、はい、スタッフさんみんなと話してる時にふと出てきたのよ。
はいはい、
この前打ち合わせの時ね、夏だしテーマ何がいいかねってとこから。虫にしようって話になったんだけど、はい、虫取り行ったりとかね、はい、するような季節だから、私さ、この番組でさ、虫が好き虫が好きってすごい言ってるじゃない、うん、生き物全部好きだから虫も好きって、 でも子供の頃虫すっごい苦手だったの、
はい、
全然もう本当に、あ、怖い怖いって逃げるぐらいすごい苦手な子供でさ。
全種類ダメですか？
ギリギリ、まあ蝶々とか見て可愛いなとか思ってたけど、でもね、あんまり虫は全体に苦手で、
はい、
怖いが、なんか嫌いというより怖いがなんかすごい 買ってしまってさ。
でも女性はやっぱりみんな虫が嫌いっていう僕イメージありますけどね。僕
多いもんね、うん、女の子男の子の方が得意な子がまだ、
はい、
ね、いるけどね、うん、だからそう、うちの両親も子供の頃の私は虫嫌いっていうイメージがあったと思うんだけどさ、こんなに虫が急に好きに愛らしく感じるようになったのにね、きっかけがあるの話したっけ。
いやいや明確にあるんですか。
明確にあるの。へ、家庭菜園を始めた時からなの。
はははは、虫寄ってきますもんね。
そうなの、その植物を育てる、うん、お花はもともと好きだったし植物は好きだから家庭菜園を始めたの大人になってから、はい、それまでもねまだちょっと虫怖かったの、大人になっても、はい、好きとは言えなかったのね。でもそう、お野菜を育てていくとやっぱり虫が集まってくるから嫌がってられないし、虫がいないと実らなかったりするじゃない。
はいはいはい、
植物とかの果物にしてもお野菜にしても、はい、ね、ってことをこう考えていくうちになんかすごく愛らしく感じるようになって。
なるほどね。
そこからねパタンともう本当にひっくり返ったように虫かわいいって思うようになったんだよね。
いろんなこう関係性が見えたってことですね。
そうだろうね、
生き物同士の。
そうだろうね。
例えばこの蜂が、蜂とかそのハムシが花粉を運んでめしべにこう花粉がついて受粉して実がなる、うん、
まさに
こうそれでしょ。
そういうこと。
それをこう身をもって知ったんだ、
う
ん、
そうなの。
その時に可愛さが生まれ始めたんだ。
そう、みんなつながって命がつながり合ってさ、
こ
うどんどん変わっていくんだなってことをなんかそう感じてから。
なるほどなるほど。
こんな小さな虫もやっぱりそこにいるなんか意味があるじゃないけどさ、命がつながってるじゃない、みんな地球上でさ、うん、そうそう、だからそれでなんか虫も可愛いなと思った途端になんかやっぱり気持ちが変わったからか、なんかね虫がすごく好きになって、
は
別にさ家庭菜園関係なくてもね、どっかで虫見かけると可愛いな、手に乗せたいなとかって思うようになったんだよね。
それはやっぱりでも一定の観察眼がないとそういう解釈ってできないじゃないですか。
そうかな、
うん、うわ虫だってやっぱり苦手だとなっちゃうんですよ。そこでこうシャットダウンというか意識を閉じてしまう方が多いと思うんですけど、でもその関係を自ら見つけたわけじゃないですか、桃さんは。それは素晴らしい。
本当
すごいですよ。
ちょっとよいしょしてるでしょさっき。
いや
取り返そうとしてるでしょ今ごめん私が蒸し返しちゃった
いやまあ若干ね
やっぱり
ちょっとねマイナス点数マイナスされたんでちょっと
ご機嫌取っとかないとね、
1点でもプラスしとかないとっていうのはありますよやっぱり
でもねそうそう本当そうなんだちゅんちゃんは子供の頃はどうだった、少年時代は。
もう虫大好きでしたね。
あーそうなんだ。
いやあのね虫の話ってなった時に一番初めに思い出した話があって、
うん、
虫を捕まえるタモあるじゃないですか。
タモ？
タモ。
タモってなんだっけ。
タモ
虫網のこと。
あそうか虫網か。
タモっていうのあれ専門用語だ。
やべこれ
教えてももさんでいけたよタモ
サングラスかけてるとか言い出すんでしょどうせ
あそっち一文字足らないけどね
まあいいや、虫取り網あるじゃないですか、
うん、
虫取り網って大体せいぜい長くて2メートルぐらいとかじゃないですか、
うん、
だから高いとこにいるセミとか取れないわけですよ。
うん、
今は長いやつ売ってるかもしれないけど当時なかったんですよ、
うん、ないよね。
そこであのうちの父親が釣りをよくやってたんで、いらない釣り竿の先端にちっちゃいタモつけて、またタモつっちゃったけど、ちっちゃい虫取り網つけて、
うん、
伸ばせば、まあ、10メートルぐらいになるんですよ。
すごい。
だからすごい高いところにいるセミとかも取れるんですよ。
すごいね。
それで乱獲してましたね僕は。
そんなにいっぱい。
はい。
でもお父さんのそのアイディアもすごいね。だって。釣り竿なら折りたためるからね。
そうです
そうです。その目的地までは小さく持ってって現地でガーって伸ばしたらすごい長い虫網ができるってことだもんね。だから
一番短くすれば当時の僕の身長ぐらいになるんですごくコンパクトで、
へー、
うん、一番長く伸ばしたらそれこそ10メートル15メートルぐらいになるんで、
うん、
あれはね本当に便利だった。ヒーローでしたよ。
そうだろうね。
純あんなに高いところのセミも取れるんだみたいな取ってみたいな感じになって。
かわいいし、お父さんいいね、いいお話だね。
いやあれね、親父に本当親父ってすげえんだなって思ってました。
やったーってなるもんね。
当時分かんなくて渡された時はね、どんなあれなんだ、うん、いや伸ばせばいいんだよこうやってつって、はあ、す すげーっつって。
そこはでもどうやってこう網を固定してたんだろうね。お父さんでもね、あの何でも作られる方だから。
そう、大工だから上手に、ね、そう道具はねいっぱいあるわけじゃないですか。その針金だったり、まあ、その網そのものだったり、固定するそのテープだったり接着剤だったりはもうふんだんにあるんですよ。道具はやっぱ揃ってるからもう簡単にピッて作っちゃって、いやすごかった。
へ
え。あとはバッタ取りでしょ。あと虫じゃないけどやっぱ魚釣りもしたし、虫で言ったらでもね、まあ、カマキリとかも取ったし、でも昔ちょっと前にこの番組でも話しましたけど、僕クモがダメなんですよ。
クモね。
定期的にうち実家、まあもう建て替えましたけど、建て替える前って結構古いあの家屋だったんで、結構その家の中に虫が出てたんですね。で定期的にこの部屋の真ん中を足が長くて体がちっちゃいクモが疾走するっていう。
どのぐらいのサイズだろう。足を伸ばすと 手よりちょっと小さいぐらい。いや
手のひらぐらいですよ。
相当足が長いってことだよね。
いやこれだから思い出補正入ってる、その恐怖の補正が入ってるかもしれないけど、
もうちょっとちっちゃかったかもしれないけど
手のひらぐらいあって体がもうだから2センチぐらいとか。
あ
もうそのアンバランスが多分恐怖だったんだけど、その後部屋の真ん中をなぜ疾走するんだっていう
早いんだよね、結構ね。
早いんですよね、
雲ってね。
そうい
やでもまだなんか体が小さい雲はちょっと恐怖心が少ないかも。あのボディが大きくて、
ね、いるね、
毛が生えてて足も毛が生えててみたいな方が怖くない。なんか
そっちはだからあれですよ、上位互換ですよ、僕の恐怖の。だからもうそんなものが肩に乗すようなもんなら僕は多分もうこの世を去るんじゃないですかね
そこまでそこまで。よくあるじゃん、なんかおもちゃのやつでピョンってやって置いてくるやつとか。もうギャーってなる。
ギャーどころじゃないですね、もう
動け半ベースを描いちゃう感じ。
いやもう相手をこう半分にしんすんぐらいじゃないですか。
じゃあさ、こうテーブルの例えば手を置きます、
はい、
その上にその雲をポトって落とされるのと G をポトって落とされるんだったらどっち
が。 G の方ですね。
あー、ほんと
G 全然大丈夫。
全然平気。
全然平気ですね。
雲がじゃあ一番なんだね。
他に比べるものがないぐらい嫌ですね。
オオスズメバチと雲だったら。
いやどっちも嫌だけどなでもオオスズメバチ刺されたら死ぬじゃないですか。
怖いよね。私もスズメバチだけはちょっとどんなに可愛いって言っても可愛いとは思えないかも。恐怖が勝ってしまってね。
でもそのあでもそれ迷うな。
みんなどうだろう、リスナーの皆さんどっちでしょう。いや
でもな迷うけどスズメバチだな。
そう、あ本当にダメなんだね、うん、毒があるないとかそういうことじゃないんだね。うん、雲の柄のじゃあ T シャツとか。
もう最低ですね。
ありそうだよね。
ありますよ。
ありそうだよ、ね、
あるあるある。最低ですよ。
そうか
なぜお前はそれを選んだと。
あ
どういうセンス。だから友達にはなれないですよ。じゃなくて
うちのお父さんも虫好きなんだけどさ、はい、田舎に行くとやっぱりそのサイズのクモがいるじゃない。
いますね。
でさっき私が話した方のそのボディが大きくてケムクジャラの方がやっぱりお手洗いとかにいたりするんだって。あのね最近来たいらしてくださったゲストさんもその話されてたけど、
いる
それをどうしても背中を触りたくてやっぱ触ったって言ってたよ。
あ
ツンツンツンって
したらどう
しようシャシャシャって逃げたって言ってた。お友達になれないかもしれない、うちのお父さんと。
なれないですねちょっともう仲たがいですね
そう、興味のある人はあのふわふわを触れてみたいんだよきっと。
いやふわふわだったってことですか。
うん、毛のとこ触ったって言ってたよ。毛がむしゃむしゃしてるとこをどうしても触りたくてツンツンって触ってみたって言ってた。あでもうちも雲出ると大体私が呼ばれて、パパよりも私が呼ばれて
呼ばれるんだ。
ママ雲って言って。ただまあ島内で出会うクモはねそんな全然小さいから、まあ私が呼ばれてってほどでもないけど、
はい、
それ旅行先とかやっぱり大きなクモいるでしょう。
いますね。
まあまあだね大体、うんうん、まあまあ取って、まあまあ袋持って走ってって。
あやっぱお子さんもダメ。
うん、あまあそうね、取ることはできないかもね自分でね。から袋に入れてあげて、で もみんな見たいから、うん、透明の袋に入れて見せてあげるとすごい近くで観察はしてるけど。
でもね、やっぱももさん変わってますよね。虫が大丈夫ってやっぱりかなり少数ですよ。
そうかな、うん、そうかしらね。
こんなちっちゃいハムシでも大騒ぎする人いっぱいいますからね。
じゃあ家庭菜園をやったらいいんだよきっと。
ああそうか、
一個野菜育ててみたらなんか変わるかもしれない。
命の循環を身をもって体感した方がいいってことですね。
そうかもしれない。
でも本当そうかもしれないですね。それはでかいですね。
それがなければアライブは生まれなかった気がする。
あ、そういう感じ。
それも、うん、そういうメッセージもなんか同じように入ってる気がする。
藤谷桃のあの名曲アライブはそういう経緯で生まれたと。
名曲じゃないけど、英語のその歌詞の中に小さなその虫でも何でも全部命はつながってみたいなのに実は言ってるのよ。あ、はい、確か、はいはいはいはい、コーラスみたいな感じかな。でもそこには虫が、私の頭の中には虫を描きながら書いてた言葉だったりするから。
アライブは虫の歌なんですね。
あ、虫の歌じゃないよ、小さな虫から虫の歌じゃない。あ、でも虫の歌作ろうかな、面白そうだね。
いい、
小さな虫から外で全部の命はっていう、全ての命がつながり合ってるっていう歌だけどね、アライブ。
いいと思いますよ、虫の歌。
虫の歌いいかもしれないね。ね、今月は虫の話を皆さんからも募集しているので、
はい、
ぜひぜひ送ってきてほしいなと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は7月のお便りテーマ、虫の話題盛りだくさんでお届けしました。ちょっとオープニング私喋りすぎましたね。もうね、可愛くてしょうがないんです本当に。もう生き物全部可愛いけど、やっぱり育ててしまうとその愛情がね溢れ出てしまうと言いますか、母性みたいなもんですね。なのでもう、そう、つまぐろヒョウモンの話をさせたら止まらないみたいな状態に今我が家はなっていまして、まあ私も娘もなんですけど。そう、もうすごい長々と話しちゃってごめんなさいね。もう虫苦手な方、本当に今日の1時間きつかったなと思って番組を途中で変えられてなかったらいいなと、もう願わずにはいられないのですが、そうそう、でも虫の楽しい話とか、あのオープニングでも言いましたけど、虫が苦手、こんなとこが苦手なんだよねっていうところもまた面白かったりするので、話題としては虫もほらいろんな苦手があるじゃないですか。こう毛虫みたいな虫が苦手な人もいれば、クモが苦手な人、ハチが苦手な人とか、あら、いろんなこうタイプ別に好みが、あの好きも嫌いも好みがそれぞれ分かれると思うので、そんな話もね面白いので、どうか虫が苦手な方も一緒に仲間に入って参加していただけたら嬉しいなと思います。まだまだ今月そんな話が出てくると思うので、どうぞうちの蝶々の話もお付き合いください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。